ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。ポチさん、コメントありがとうございます。前にコメントいただいたようなんですけれども、いつだったのかなってちょっと今振り返ってみてるんですけれども、ちょっと記憶がございません。ぜひともぜひともお久しぶりではなく、日々日々足を運んで一日一生聞いていただけると嬉しく思います。これからもどうぞどうぞバシバシバシバシとお邪魔しちゃってください。ということでございまして、本日も一生読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第17章。ユダの王アハズの第12年に、エラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。アッシリアの王シャルマヌエルが攻め上ってきた。その時ホセアは彼に服従して貢ぎ物を納めた。しかしアッシリアの王はホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王ソに使者たちを遣わし、アッシリアの王には年々の貢ぎ物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄につないだ。アッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハゼル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住まわせた。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。イスラエルの人々は彼らの神主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁のある町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や青々と茂ったどの木の下にも石の柱やアシェラ像を建て、主が彼らの目の前から移された異邦人のように、すべての高きところで香を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。主が彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に仕えたのである。主はすべての預言者とすべての先見者を通してイスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通してあなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟等を守れ。しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなった。彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と彼らに与えられた主の警告等を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだ。また彼らの神主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、2頭の子牛の像を作り、さらにアシェラ像を作り、天の晩鐘を拝みバールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、裏切って主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見舞いから取り除いた。 ただユダの部族だけしか残されなかった。ユダもまた彼らの神、主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。そこで主はイスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ、略奪者たちの手に渡し、ついに彼らを見舞いから投げ捨てられた。主がイスラエルをダビデの家から引き裂かれた時、彼らはネバテの子ヤロブアムを王としたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての罪に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見舞いから取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアへ引いて行かれた。今日もそのままである。アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住まわせた。それで彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。彼らがそこに住み始めた時、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。そこでアッシリアの王は命じていった。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住まわせ、その国の神に関する習わしを教えなさい。こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかしそれぞれの民はめいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々はスコテベノテを作り、クテの人々はネレガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワ人はニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々アデラメクとアナメレクとに自分たちの子供を火で焼いて捧げた。彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えていた。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない。主はイスラエル人と契約を結び命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。大きな力と差し伸べた腕とを持ってあなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。あなた方の神、主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。しかし 彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにして、これらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも、孫たちも、その先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。と、第17章はここまででございます。今回はね、いろんな神を拝んでしまった人たちのお話でございますね。まあまあまあまあまあまあ、いろいろね、日本にも神様があります。そして仏教とか、なんとかとか、いろいろありますけれども、そういうものをね、いろんなものの神様に拝んでも意味がないですよと、本当にね、恐れなければいけない神、信頼しなければいけない神、愛を持って接してくれる神っていうのは唯一ですよということをね、お知らせしてくれている一章でございました。やっぱりね、神様が何人もいたら本当おかしなことになっちゃいますよね。それじゃ神じゃねえじゃねえかっていうような状況ですからね、本当に信頼すべき神、本当に、力を与えてくれる神っていうのはね、誰なのかっていうのをね、一人一人がきちんと心の底に持ってね、それを信頼し、信じて行動することがね、一番のいい方法なのではないかなと、こう感じさせられる一章でございましたが、皆様はどう感じましたでしょうか。ということでございまして、本日の一章ちょっと長めでございましたが、最後までついてこられたでしょうか。本日も最後まで聞いてくださった方、どうもありがとうございます。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅、梅、梅、サーティーでした。